ご親切にありがとうございます。私も身を投げる気はございませんが、とても行き立ちません。もう思案も分別もし尽くした暁に覚悟を決めたので、なかなか容易なことではございませんから、お構いなくいらしてくださいまし。お構いなくたって、お構いなく行かれるかい。人魚としてお面の飛び込むのを見て、ああ、そうかって言って行かれねえじゃねえか。なんで死ぬんだよ。棚物だから大方上路の使い込みで金が足らなくなった主人にすまねえって。決まってな。そうだろう。いえ、何、そんなわけじゃないが。何、よろしゅうございます。よろしくねえよ。冗談じゃねえぜ。ご親切はありがとう存じます。私は白金町三丁目の金烏と申します、べっ甲問屋の若い者ですが。小梅の水戸様へ参ってお払いを百金いただき、首へかけて枕橋まで参りますと、ぽかりとうさんな奴が突き当たりましたから、はっと思ってると、私の懐へ手を入れて逃げていきましたから、何をしやがると言って、後で見ますと金がありませんから。小僧の使いではなし、金を泥棒に取られたと言って帰られもせず、と言ってどこへ行って相談をいたすところもございませんから、身を投げるんで。大金のことでございますから、どんなところへ参りまして相談をいたしても無駄でございますから、身を投げるんでございます。どうぞお構いなくいらして。百両を取られちまったのかい。どうもしょうがねえな。冗談じゃねえぜ。男なんてもな、大まかだな。おらっちの身の上では百両の金で借金を残らず払って、いい正月ができるんだわ。本当に大金を取られるようなものに払いを取りにやれた、おまかなもんだな。おめえもまた間抜けじゃねえか。胴巻きを入れてしっかり懐入れておけばいいのに。百両といえばおめえ金額だ。本当に冗談じゃねえぜ。だがの、金で命は買えねえや。え？ああ。どっかへ相談に行けねえな。旦那に会ってそう言いねえ。泥棒に取られて誠に面目次第もございやせん。全く取られたに違いありやせんって。あ？ああ。どっか行って相談してみねえな。へえ。相談したくも親も兄弟もない身の上で、主人も手前ばかりは身寄り頼りのない身の上だから、辛抱次第でゆくゆくはのれんを分けてやる。その代わり辛抱をしろ。かりそめにも曲がった心を出すなとつくづくご意見下すって。あんまり私をひいきになすってくださいもしもんだから、番頭さんがそねんで嫌なことをいたしますから相談もできませんが、どうしても私が上路会でもして使い込んだとしては思われませんから、面目なくて旦那様に合わす顔がございません。何？よろしゅうございますから、お構いなくいらして。いけねえな。どうしてもおめえ死ななくちゃいけねえのか。じゃあ仕方がねえ。金づくで人の命は買えねえ。俺もなくちゃならねえ金だが、お前に出くわしたのがこっちのせいなんだから、これをお前に。だが、どうか死なねえようにしてくんな。え？ああ。へえ。死なないようにいたしますから、お構いなくいらしてくださいまし。お構いなくったって。じゃあ行くから、きっと死なねえとはっきり決まりをつけてくんなよ。よろしゅうございます。死にません、死にません。へえ。冗談じゃないで。行くよ。いいか？と言いながらバタバタバタっと20歩ばかりかけてきたが、どうも気になるから振り返ってみると、その若い者がバタバタバタっと下手の欄干のそばへ参り、また片足を踏んがけて飛び込もうとする様子ゆえ、驚いと引き返して抱き止め、まあ待ちなよ、待ちなってに。それじゃあ、どうしても金がなけりゃ生きていられねえのか。しょうがねえな。さあ、俺がこれを。だが、どうか死なねえような工夫はねえかな。じゃあ、まあ、仕方がねえ。困るな。お構いなくいらして。ご親切はわかりましたから。じゃあ、行くよ。と。 バラバラバラッと息にかかったが、また飛び込もうとするから、しょうがねえな、この人は。冗談じゃねえぜ。金がなくちゃどうしてもいけねえのか。ありがとう存じますが。と、さめざめと泣き沈み、涙声で。私だって死にたくはございませんけれども、よんどころないわけでございますから、どうぞお構いなくいらして、もうよろしゅうございます。お構いなくたっていけねえやな。仕方がねえ。じゃあ、俺がこの金をやろう。実はここに百両を持ってるが、これはおめえのを取ったんじゃねえぜ。俺はこんなかかあの着物着て歩くくれえの貧乏女帝の者が百両なんて大金持ってる気遣いはねえけれど、俺に親孝行な娘が一人あってろ。今年17になるお久ってもんだが、今日吉原の角海老へ駆け込んでって、親父が行き立ちませんからどうか私の体を買っておくんなさい。親父への意見にもなりましょうからって。娘が身を売ってくれた金がここにあるんだが、その身の代をお前にそっくりやるんだ。俺んとこの娘は泥水で沈んだって死ぬんじゃねえが、お前はこっから飛び込んで本当に死ぬんだから、これをやっちまうんだ。その代わり俺は仕事をしてだんだん借金を返していったところが、3年かかるか5年かかるか知れねえが、すっかり借金を返し切ってまた3年でも5年でも稼がなけりゃ、百両の金を持って娘の身請けをしに行くことができねえ。はあ、何でもかんでも娘を上郎にするのだ。仕方がねえ。その代わり俺の娘が悪い病を引き受けませんよう、朝晩矜持なく達者で年季の明くまで勤めますようにと、お前心にかけて、普段信心する不動様でもお祖師様でも何様でも一生懸命信心してやっておくれ。どういたしまして、さような金子はいりません。俺だってさ、やりたくもねえけれど、おめえが死ぬって言うからやるっていうのに、人の親切を無にするのけ。と言いながら放りつけていきました。いや、何をしやがるんだ。こんなものぶつけやがって。畜生め、財布の中へ石ころかなんか入れておいて、人の頭に叩きつけて。ざまあみやがれ。あんな汚ねえなりをしながら、百両なんて金を持ってる気づけはねえ。あんな奴が泥棒だかなんだか知れやしない。こんな大きな石を入れときやがって。と、撫でてみると、おかしな手触りだから財布の中へ手を入れて引き出してみると、風金で百両ありましたから、びっくりして橋のたもとまで追っかけてまいり。もし、お前さん、今のお方、もし。はあ、もう見えなくなっちまった。ありがとう存じます。このご恩は死んでも忘れやいたしません。さようなお方とも存じませんで、悪行をつきましてすみません。誠にありがとう存じます。必ず一度はこのご恩をお返し申します。ありがとう存じます。と、生き返ったような心持ちになりましたから、取り急いで白金町三丁目の店へ帰ってまいりましたが、主人は使いの帰りが遅いから心配でございます。平助殿、まだ帰りませんか、文七は。へえ、まだ帰りません。使いに出すと長いのがあれの癖で。お払い金などを取りにおやりなさるのはよろしくないことで。誠に困りましたな。帰ったらよく小言を言いましょう。と、心配しているところへ、表の戸をトントントン。番頭さん。番頭さん、文七でございます。ただいま帰りました。旦那、文七が帰りました。よくそう言ってくんな。今開けるよ。どういうもんだな。あんまり遅いじゃないか。駆け回りに行った時などは早く帰ってきてくれないと、旦那のお小言がわしの方へ来るから本当に迷惑だ。冗談じゃないぜ。誠に遅くなりました。つい高橋様のお相手をしておりまして、ご機嫌を取り取り、いろいろお話をしておりましたので、おおきに遅くなりまして、誠に相すみません。旦那、文七が帰りました。さあさあ、こっちへよこしておくれ。実に困ります。旦那、ただいま。高橋様でいろいろ世の中のお話がありまして、また碁のお相手をいたしたものですから、おおきに遅くなりました。 それから高橋様がこちらから持ってまいりました革の財布をご覧なさいまして、商人は妙な財布を持つ、少し借りたい、その代わりこちらの島の財布を貸してやるとおっしゃって、これを拝借いたしまして、金子は確かに100両受け取ってまいりましたから、お改めなしでお受け取りくださいますように。何？金を？何を言うんだな。変な人だな。実に文七は使いに出せないね、本当に。